ドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥーン、アニマル探検隊のギャンギャンラジオ。はい、ということで2021年3月29日8回目の放送となります。アニマル探検隊のヤモです。なんかね、8回目にもなるといろいろ新しいものをやってみたいなって気持ちが増えて、なんかいつもとスタートをちょっと変えてみたんですけど、まあ非常にくだらない、つまらないスタートになってしまいましたが、面白いのないですかね。私はこう発想が弱すぎて、ただの今とっさに出た言葉を言ってしまっただけなんですけど、スタートがね、スタートダッシュ重要って言いますから、いい案があればなんか教えてくれませんっていう話ですが、まあ3月29日、今日ね3月29日ですけど、今日はマリモの日だそうです。1952年のこの日に北海道の阿寒湖、阿寒湖わかりますか？北海道の、多分北海道をね半分に、縦半分切って横を2本入れた6等分した時の右下です。というのも、まあ桃鉄スイッチの桃鉄やりながら、あ、なんとなく地図、もう頭に入って地図的にそうなんですよ。あー、でも待って、右の真ん中かもしれない、なんか微妙かも、もっと等分すればよかったなって思いました。なんてことはどうでもいいんですけど、マリモか、マリモって、まあ、緑ですけど、緑の丸、あれ何年ぐらい生きるんですかね。飼ったこともないし、飼ってる人もまあいない。マリモで出てくるのって、なんか小学生ぐらいの時に高速のサービスエリアとかでキーホルダーあるじゃないですか、それのなんかマリモっこりみたいな、流行ってなかったですか？なんかそのイメージしかないですけど、懐かしい。本当に結構集めるの好きでしたね。私はまあマリモっこりじゃなくてワンピースのやつで、チョッパーとかで集めてました。懐かしい思い出をちょっと言ってみましたけど、なんか一日一日にこうなんとかの日ってついてるから尽きなくていいですよね。どんどん増えるだろうし、マリモの日だけど他にもまあ肉の日とかは普通ですけど、たくさん ありましたよ。さっき調べたら1日あたりね10個とか下手したらなんとかの日ってついてるわけですから、それが365でしょ、だからもう3000とか3600とかね、余裕であるわけですよ。つけたい放題ですね。まあそういう楽しみ方もあるからいいんじゃないですか。はい、ということでですね、今日はまあ、ちょっとタイトルにも書いたんですけど、なんとなんとなんと、お便りいただきまして本当にありがとうございます。いや本当にね嬉しいですよ。こう聞いてくれてるっていうことも嬉しいですし、それに対してリアクションが来るってこともすごい嬉しいし、もともとこう学生の時にも手紙の交換とか、まあ小学校から高校生ぐらいまでかな、まあ、手紙の交換とかね、まあ、ありましたけど、それも結構好きだったんですよ私は。まあ、これは今回いただいたお便りっていうのは、まあ文面上、その画面上でしか伝わらないから実際の字じゃないんですけど、まあ、手紙はこう本当に字からもこう気持ちというか表情というかねが伝わってくるっていういい媒体じゃないですか。でもそれがすごい良かったんですけど、まあなかなかね、もう今の時代はあんまり紙を使わない時代だからね、ちょっと寂しさっていうのはありますけど、あ、でも私はね字絶対書いて人に渡すときは絶対丁寧に書きます。なんか汚いっていう風に見られるのも嫌だし、まあそれももちろんあるんですけど、ちゃんと伝えたいし丁寧にねやりたいっていう気持ちがあるので、自分に対して書くときよりも何倍も丁寧に書くようにはしてます。なんかその方が気持ちよくないですか？もう汚い字で渡されるとはいはいって感じだから、私はそれが嫌だからね、ちゃんと時間をかけてでも書いてます。まあ仕事に余裕があるということでそれを言ったら終わりなんですけど、うん、 ということでですね、ちょっとですけど今日はご紹介させていただきたいと思います。早速いきます。頑張ってギアを上げてる感じが好きでした。たまにはこういう会を定期的にお願いします。カップラーメン食べる人いないんですかね。個人的にちょっと切れ気味に聞こえたのがまた丸一番面白かったです。ちなみに私の会社にはいますけど、食堂なので匂いやすする音が気にならないからかなと思います。食べたいものを食べたいっすよね、わかりますとのことです。記念すべき1つ目ありがとうございます。読ませていただきました。もうあのギア上げてる回は昼に撮ったんですよ。実家なのでこう夜ねいる時間帯に、親とかがいる時間帯にやるとちょっと聞こえそうで絶妙に恥ずかしいので、まああのいない時、休みの時とかで親がいない時間帯とかもガンガン上げてね喋れるんですけど、夜はねちょっと控えめでお願いしたいなと思います。カップラーメンか、あそうカップラーメンね、私的にはこうカップラーメンを身近にある、なんていうのかな、カップラーメンが当たり前に存在してて、何も思わない、何も感じない世界観でいたいというか、ちょっと何言ってるか分かんないだろうけど、カップラーメンが敬遠されるのは絶対嫌なんですよ。別にカップラーメンを食べたいわけではなくて、カップラーメンを食べたいんじゃなくて、カップラーメンがあってほしいそこにっていうね感じなんですよ。伝わるといいな。うん、そっか、食堂あんのめちゃめちゃいいですね。私はもう1年働いて何も思わなくなってたんですけど、学生時代思い出すと食堂は結構好きな場所だったなっていう、こうみんなが自然と集まってて、なんかあそこの空間に怒ってる人っていなくないですかっていうイメージなんですよ。まあ食べ物があるからっていうのはもちろんそうなんですけど、あのガヤガヤした空間がすごいいいですよね。どうなんだろう、社会人になると食堂はそういう感じの場所でもなくなっちゃうのかな、なんかちょっとわからないですけど、食堂私はね油淋鶏がすごい高校の時なんですけどすごい好きでした。懐かしいな本当に。今じゃあんな量食べれないですけど、学生のあの安くて美味しいっていうね、あの青春の匂いですかね。よかったですね。なんでこんなに今食べれなくなっちゃったんだろうって本当にねちょっとね残念なところはあって、胃がすぐにこう爆発するというか、もう痛くなっちゃうとか、お腹いっぱいになるのが怖いみたいな感覚になっちゃったので、いつからかね、ちょっと嫌なんですよねこの感じは。でも多分そういう人いると思います。まあ、その方がね太らないっちゃ太らないんですけどね。はい、続きまして、部屋の片付けをしながら聞きました。最初の方はニヤニヤしてしまいましたが、途中から聞き入ってしまいました。確かにラジオって簡単そうに見えて難しいですよね。コミュニケーション不足と言われる世の中だからこそ話術を身につけたいものです。あの途中から聞き入ってしまいましたって、どこで聞き入ってくれたんだって感じなんですけど、もうすごい嬉しい言葉です。ありがとうございます。ラジオってねこう片付けとかなんか作業にしながらで聞けるから本当にねいいものですよね。なんていうの、いいツール、いい媒体、何かうまく言えないですけど、メディアいいものなので、私はもうまあこうラジコでよく聞いてますけど、すごいいいんですよね。音楽ってこう、まあ、身近で音楽ばっかり聞いてる時もあったけど、ラジオの面白さに知ってからこういろいろ情報も入ってくるし、知識としてね面白い言葉を見つけられたりとかね、芸人さんとかだと、なのですごい勉強にもなるなとは思います。私のラジオを聞いたところで勉強にはなりませんけど、 まあでもこうちょっと一つでもワードを引っかかるワードを言えるようになったらいいなとは思ってます。コミュニケーション、私もコミュニケーション取るのは別に得意ではなくて、どちらかというと人見知りなので最初の喋り出しとかすごく苦手なんですけど、話術ね今身につけたいと思って今やってますから、こう1年後ねちょっと喋れるようになってるのを期待してこれからも続けていきますけど、そう語彙力をつけるために本をこう読もうと思って、で最近読んだ本で初めてね人生でちゃんと読み切れたんですよ。もう読もうと思って読み切れた。いつもこう読みながらすぐ寝ちゃってとか、読もうとはしてるんだけど眠くなっちゃって寝ちゃうっていうのがいつものうちなんですけど、あのまた宣伝みたいな感じになっちゃうんですけど、 A マッソの加納さんの書いたイルカも泳ぐ Y っていう本があるんですけど、その本はまあ一編一編というか、まあすぐに読み終えられるっていうかね、まあそういう部分もあるからこそ多分区切りがあって読みやすいっていうのはあるんですけど、なんか人生で初めての感覚を抱いて、その本を読んでからなんていうのかな、この次の言葉をもう早く見たい聞きたいみたいな、もうどんどん自分が前のめりに出ていけるって思えた本で、そうまあすごい言葉のねワードチョイスがすごい面白いし、話してることが突然ねこう急ハンドルであの違う話になったりとか、そういう部分が面白いなと思ってます。なので、まあ、それぐらい簡単にこう触れる本とか、私でも読みやすいんじゃないかなって本があったら、よかったら教えてください。ということで、あのお便りいただいたら賞味期限切れないうちにできるだけ鮮度抜群の状態でお伝えしていきますので、これからもよかったら送ってください。以上、アニマル探検隊のヤモでした。